クラブ369へようこそ。ゆきです。
黒犬です。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、まもなく。そういえばですね、あれ89、はい、これ90回目かな。多分あと10回で100回になるんですよ、
はい、おー、すげーですね。
めっちゃ撮ってるじゃないですか、はい、
そうですね、気づけば、はい、ということでここで一旦はい、振り返りというか、
90やのに振り返り、100じゃなくて100で振り返るじゃなくて90で振り返るって感じですね。
もう待ちきれなかったっすね。
いいぞいいぞ、もういいぞいいぞ、はい、
振り返りなくて仕方なかった、
はい、いいんだか悪いんだか、
はい、
ということでどうですかね、ここまで来て、始まってからここまで、
はい、内容とかですかね。
聞いてますか、あれ、オンエアされた。
いや、聞いてますよ。
は
い、聞いてますよ、全然。うん。
はい。
そっか、私は。
朝、あ、ほんますか。なんか、おかんが、僕、今ずっと、1ヶ月ぐらい大阪いるんですけど、
うん。
おかんと一緒に聞いてますね。おかんがお店で流してるんです、そのまま、ラジオ。
恥ずかしい。
やば。お店で流してる、
オープン前ですよ、オープン前。
青前に、
はい、お客さんいんのに何の話してんやろみたいな。
物入って
こへん。以
前だから商品入ってこへんもん。耳、耳
カバールって言いながら。
手入ってまして。
そうなんですよ。まあ、これいつか流してみたいと思います
。曲とか流した方が良さそうだね。曲紹介とか、
ね。
お店用に。
はい、そうですね。だからなんか僕は一緒に聞いてるんで聞いてますね。はい、
どうですドルさん。
僕ですか。まあ聞いてて、まあ僕の喋り方腹立つなっていうところが多いっすね、自分で。
思いますか。
腹立つなこいつみたいなはありますけど、まあ一切変えようとは思わないんですけども、まあなんか、はい、結構いろいろ喋ってきたなとはありますよね。
うん、
なんかほんまに一から考えると、いろんなトピック多分めっちゃ喋ってて、
はい。
なんか、深掘りっていうよりも、まあ、初めの方は多分すごい浅いことをパパパって言ってたけど、
はい。
なんか、それももっと深く喋ろうかなと思うんですけど、なんか、どれから喋っていいか分かんないんで、はい、とりあえずやってたら、はい、もう一気に、それこそね、はい、去年の7月、ジェフリー・エプステインが捕まってから、もう一気にこういう、都市伝説っていうものが、なんか、なんていうんですかね、すごい身近なものになって、
本当に。
都市伝説からすごい、ただの事件とか、こういう裏ではこういうことが起こっていてっていう、じゃあそれって何がどうなってんのって言ったら政治が動いてて、政治が関係してて、国際ニュースがどういうことで、で、ってなってるうちに急にパンデミックが起こって、っていうことじゃないですか、なんか、今、流れ的にすごく。
はい。
だからなんか、最近は、ね、探さなくても、そこにネタがあったりして、でもなんかそれが時事ネタみたいになったり、はい、政治を語るような番組だったり、はい、薬物を語るような番組だったりしてるんですけど、
はい、
結局本質は、なんかそういうのって明るみに出てるから、今、
はい、
そういう感じで出てしまってるから、事件として扱う、ニュースとして扱われてたりするけど、でも実際は今まではそれって都市伝説っていうくくりでね、はい言われたのもあったり、
はい、
陰謀論とかそれこそがただ具現化しただけで、はい、なんか言ってることは変わんないんかなと前から、うん、ただ僕的には、はい、なんていうんですかね、結局喋ってる本質、自分自身の本質は宇宙なんで、
はい、
まあ宇宙の、ね、それこそ塩基塩リルの話に基づいて、
はい、
もっと話していけたらなとは思いますね。だからその塩基塩リルの話じゃなくて、塩基塩リルっていうのがあって、だから結局は、なんていうんですかね、そういう考え方の違いの人たちが生まされたっていうか、作られたというか、
ね、はい、
があって、それ2つのトップがあって、なんかこの世界成り立っているというか、引用があってじゃないけど、
はいはい、
ポジティブとネガティブと、ね、二元性やから結局この世界って。その相手を否定するとかじゃなくて、ただその二元性の世界やから、いいも悪いも捉え方次第で良くなるし、悪くもなるから、なんやろな、そういう感覚で、 皆さんが聞けるような番組になれたらいいんじゃないかなと思いますね。
は
い、
なんかいますね。なんか、わかります、わかります。うん、今年1年じゃないですけど、ほんまにラジオ始まってからもう怒涛のように、その今まで陰謀論って言われてたものから、そのニュースで実際に起こってる事件っていうものの間のレールがなかったじゃないですか、今まで。
うん、
なんかそこがどんどん見えるようになって、つながっていって、うん、で、ニュースがめっちゃ好きでかじりついた人で、そういうのも好きな人っていうのは、やっぱどんどんつながっていくから、ほら見ろ、ほら見ろってなって、多分、ツイッターとかもめちゃめちゃ、ハッスルしはると思うんですよね。
うん。
なんかそういう人が増えてきてるじゃないですか。
そうね。
だから目に見えるように、うん、目に見えるぐらい、ほんまに、現実と、その、今まで言われてた陰謀論って言って隠し続けたって言っていいんですかね。その隠され続けてきたものが繋がってきて、それを声に大にする人が多くなってきたんで、なんか、うん、普通に何もニュースとか見なかった人は、何言ってんねんこいつらいきなりみたいな、陰謀論に目覚めやがってみたいなとか思うかもしれないんですけど、実は繋がってるだけっていうのが、なんか、密かに、なんていうんですかね、人には言わないですけど、自分の中で嬉しかったりして、
うん。
はい。なんか、その、気づく人が多いから、イエイみたいな感じですね。
なんかさ、
あんま言わないですけどね、人には。
情報がすごい勢いで消費されてさ、で、豊富になってさ、逆にユーマとか見なくなったなと思って。それこそ、ユーマって、情報があやふやだから成立してた噂だけど、きっと今、ツチノコだって、実は何とかでしたって、もう突き詰めれば分かっちゃうからこそ、突き詰めたらがっかりするものと、はい、突き詰めれば突き詰めるほど興奮するものが都市伝説にあって、はい、なんかそれも面白いな、その対比もって面白いと思いましたね。
ありますね。
うん、
確かにそうですね。
うん。なんか、私は編集するときにめちゃめちゃ聞くから、あんまり。
あ、そうですね。はい。あ、まあ、それはね、オンエア聞いたところでね、また聞くから。
あれなんです
ありがとうございます。はい、
いやいやいや、本当に喋り方上手くなりたいけど全然ならないっていう個人的
に。難しいめっちゃ。
なんかやっぱ声、
ね、はい、
メールよりさ声でも声よりまあテレビとか映像でも映像だって切り取られたら本質の部分って伝わんないけど、皆さんが思ってるよりドルさんって強い人。強い言い方するけど、すごい優しい人だし。
はい、そうですね。
本当にすごく本を
熱々ですね、
心が。熱いし、優しいし、人の心が本当にわかる人だから、はい。そう、私たちは笑って話せちゃうけど、それがなんか、内輪に聞こえちゃったりとか、うまく伝わらなかったりするのは、うん、ああ、反省とか思いながらも。
僕の勝手なイメージなんですけど、ドルさんは、普通に横歩いてて、一回もこっち今まで振り向いてくれなかったのに、僕がこけそうになった時に、めっちゃ手入れて助けてくれるみたいな。
何それ
、わかります
ドルさんのいい話。
向かってる方向は一緒に歩いてるんですよ。
はい。
で、一緒のことして。
うん、比喩表現ね。
はい、あ、そうです。比喩表現で、心強いんですけど、ね、はい。僕、なんか空気みたいちゃうかな、みたいになるんですけど、横、バーって歩いてて。でも、僕がこけそうになった時に気づいたらもう、お姫様抱っこされてるみたいな。
いやいやいや、
すごいじゃん。
私を褒める会みたいな、もうやめてください。
絶対そうしましょう、今回。
いやいや、絶対やっていきましょう。絶対やりましょう。
絶対やりましょう。
まあでも言うてね、こんなんあっても、はい、みゆきさんがおらへんかったら始まってないもんですからね。
あ、ほんま。
いや、私、本当に。
ほんまに。
いや、もう、頼りっぱなしです。二人がいないとね、成り立
たない。いやいやいや。
喋り、
二人でやった時。はい。
ビビったよな。二人でやった時、絶望感やばいよな。はい、何喋って言わないから。
どうしようみたいな。
特に、はい、我々、関西出身だもんで、やっぱり、喋り出すと止まらないんですよ。頑張りますかね、この、なんか、はい、次からこう、多分出てくるから、言葉が勝手に。だからもう、止める人がいい品というか、
はい、はい、ね。羨ましいですけどね、その、
全然
リズム
いらないですよ。
面白かったですよ、ドラえもんとか。
ああ、いや、ありがとうございます。
はい。グラフィック、ホログラフィック、
ホログラフィック。
ホログラフィック、ちょっとむずすぎたんですけどね。
うん、あれでもめっちゃ、後半、うーんと思いながら聞いてるけど、はい、ほんまに分からへんかったもんね。だから、
いやもうこれは分からない
んですよね。ぶっくぶりながら見てたもん。
ああ。
この人はそれ唱えてんねや、みたいな。とか。
あ
いや、なんか、僕もやっぱ喋り上手くなりたいなって思うんですけど、なんかいつも僕が意識してるのがあって、一応なんかこれ言っとこうかなと思ったんですけど、
その、
耳で聞くのって人間って、例えば10分聞いたら、辞書1冊分の情報しか頭に入ってこないんですよ。でも、
10冊分
1冊分しか入ってこないですよね。キロバイトとかそういうバイト数に変換すると1冊分ぐらいしか入ってこないんですけど、映像をつけてみると人間って10分間で1000冊分の情報量が入ってくるらしいんですよ。
へ
ー。なんで、その、なんかできるだけ喋ってる時に耳で聞いて頭で理解してもらうっていうよりかは、なんか頭の中でイメージして絵を作って聞いてもらった方が理解されやすいんちゃうかなと思って、なんか多少回りくどくてもちょっとイメージしてもらおうみたいな。なんか僕なんか実験中なんですけど、そっちの方がもしかしたら、難しいというか、わかりやすい言葉遣いよりも、そっちの方が頭に入ってきやすいんかなとか。
それは。
ちょっと実験中ですね。
だから板書が必要って言いますもんね。学校で、授業でね。先生の。
百聞は一見にしかずってことですね。
まず文字として見せて、話をするっていう先生の鉄則。視覚から得る情報は、本当その通りだと。はい、でも、最近、YouTuber の方がすごい Spotify 参入してきてるの。知ってます？
え、そうなんですか？
YouTube、この間、ケミオさんが Spotify のポッドキャスト参入してきたし、
はい、
バイリンガルの、バイリンガルというか、留学中で英語と日本語喋るハルキさんっていうイケメン YouTuber の方も、ポッドキャスト、はい、めっちゃ結構、それだけじゃないけども、やっぱり、なんか注目を浴びてるみたいですよ、ポッドキャストっていうメディア。これから。
そうなんです。なんかそれこそね、なんか思ったんが、今パッと聞いて思ったんが、やっぱりこの YouTuber ってちょっとポップじゃないですか、すごく。だから見てる人たちも、はい、若い世代って言ったらあれですけど、なんかこの、イエーってしたいような、こう前のめりな世代が多い、イメージがあるんですけど、なんかポッドキャストってちょっと落ち着いた方っていうのも変ですけど、なんかこう一、はい、個引いて見れるというか、
はい、ラジオ好きの世代もいらっしゃるね、ま
あ、そうですね、なんか大人な方がすごい多いイメージはあるっすよね、
そうですね、
はい、頭のいい、頭のいいって言ったらおかしいんですけど、なんて言ったんやろ、ちょっと言葉が出てこないんであれなんですけど、
はい、まあ、でもなんか元祖っすもんね、こういうそういうアプリで配信するっていう声を、
昔から、
はい、ラジオみたいな、だからじゃないですかね。
そうそう。逆に、YouTube で、東野幸治さんが幻ラジオっていう音声だけ流してるの。
やばい、
そうです。そう。家で一人で録音して、ね、はい、めちゃめちゃそれが、面白いんだけど、やっぱ聞いてる人は、おじさんばっかり、はい、おじさんと30代以上の女性かな。っていうふうに、そう、言ってましたね。やっぱそういう音声を聞くっていうことは、おっしゃる通り、大人の方が多いのかもしれないですね。
なんかそんな、なんかあるじゃないですか。ちゃんとイメージ、頭の中でイメージする人と、なんか今の若い世代の子らって、なんかイメージできる人って、なんか少ないイメージがあるんですよね、すごく自分の中で。
ああ。
なんか聞いたものを、そうそうそう、はい、常にこう、もうあるから映像が、それを見ればいいけど、ちょっと博学な方たちってやっぱり言葉を聞いて自分の頭で物語を作るとか、
はい、
小説とかもそうじゃないですか、読みながら自分で情景が頭にイメージ、はい、しながら入るからその世界に入れるじゃないですか、はい、だから、はい、筋トレも一緒なんですよ、筋トレも、
はい、筋トレ、
はい、筋トレもやっぱながらはちょっとね、はい、例えば携帯いじりながらはい、ランニングするとか、テレビ見ながらランニングマシンするとか、はい、もう全然意味ないですから、はい、もう全然意味
ない。音楽を聴きながら筋トレを？
音楽を聴きながらは全然大丈夫です。それこそ、テレビ見ながらランニングマシンするじゃないですか。テレビを見てるんですよ、それは。でも、はい、本来ランニングマシンはしながら、山、はい、自分が走ってるとか、はい、イメージしながらすると全然違うんですよ、疲れが。し、爽快感も全然違いますよね。あと、そういうダンベル持ってる時とかも、しっかり、はい、うわ、ここの筋肉に効いているって思いながら。
いますよね、はい。意識が大事だって。
ほんまに、はい。脳みそで、筋肉と会話をしないとダメなんですよ。はい、筋トレって。
そうですね、それは。
はい、でちゃんとあのジムで、はい、ジム行くと鏡張りになってるじゃないですか。あれも、はい、あのこう上げたり物を上げたりするとパンプアップって言うんですけど、あの、はい、まあ、ちょっと大きくなるんですね、腕とか胸とか鍛えた部分が、
はい
はい、そこでちゃんと鏡見て自分と対話しないといけないんですよ、はい、わ大きくなったねとか頑張ったね、
あのセルフィーを撮るためじゃなくて、
はい、ではないです
いや、タグ付けし
てあ多分、うん、あのセルフィー撮ってるジムでやってる人たちなんて多分ね、まがいもんっすよ。ちゃんとまがいもんっすよ。しっかりトレーニングされてる方はね、あのセルフィーとか撮らないですもんね。もう
なんかゴールドジムとかでもあの働いてたんですけど、はい、結構皆さんやっぱり自分の体を見ながら、はい、そんでこうボディビルの方も多いからね、うん、ラインを見たりとかするけど、うん、あれって本当に、
はい、
そういうことなんだなって
。ナルシストとかではないんですよ。あの対話してるんですよ、ね、
は
い、
うん、
今日はここが効いてるとか頑張ったとか、
はい、
じゃないとあのほんまに筋肉って成長しないんで、それと一緒だと思うんですよね、
うん、何の話でしたっけこれ。
あの頭でイメージするっていう、はい、
あの筋肉は友達っていう話ですか。
筋肉は友達よ。筋肉は友達って話でした。
そこのアクセサリーですね、はい、うん、あのなんかあの僕2人あの尊敬する人がいて、
はい、
あ2人尊敬する人たちのうちの2人なんですけど、あの、うん、室伏選手と一郎なんですけど、
はいはいはい、
この2人も独特なトレーニングしはって、その、うん、今言った筋肉を意識しながらっていうのが多分室伏さんよりなんかなって思うんですけど、
うん、
その例えばあの人って2回同じトレーニング絶対しないんですよ。
へえ。
あ、同じところを鍛え続けると人間って慣れが出てきて、それこそ多分意識できなくなるんですかね。だから慣れができるから、例えばダンベルとか持つときにバーベルで左右に重りついてて棒を持ったときに、うん、そのただ動かない重りが左右についてるだけやったら同じ筋肉で慣れるらしいんですよ、感覚が。だから左右に紐をつけて、その紐の先に重り鉄球をぶら下げて、言ったらもう縦横無尽に動くわけじゃないですか、
うん、
ブランコみたいな。一回こうやって縦横無尽に振ってからスクワット始めるっていう。だからもうどこの筋肉がどのタイミングで誘発されるかわからないっていう。
すごいな、やっぱり。
はい。だからもう、多分あそこのレベルまで行くと、もう慣れが激しすぎて、パンプアップにならないんで、そこまでたどり着いたと思うんですけど。
うん。多分意識でやってるんやろうね。
多分意識派ですね。うん、逆になんか一郎、
はい、はい。あ、全然全然。はい。いいよいいよ。
あ、ますか。あ、じゃあ、一郎だけ、
うん、
ちょっと、
一郎、うん。
はい。一郎さんは、逆に、あの、筋トレするときに、そこの場所を意識すると疲れるからって言って、あの、うん、晩飯のカレーライスとかを想像して、あの、うん、やったりとかしたりとか、なんかもう明日のこととか、うん、昨日のことの反省とか振り返りながら、ピッチャーとかもずっと投げ続けて、そしたら、あの、普通に意識しながら投げるよりも5倍ぐらい投げれるらしくて、筋肉バレないらしい。だからなんかそれが一番いいトレーニングやって言って、トレーニングの時は考え事しちゃダメだよみたいなことを YouTube で言ってましたね。
YouTube やってんだ一
応。 あれじゃない、多分あの室伏選手とかはあれやんか、
はい、
体をしたい人たちやん、
はい、
でも多分一郎選手は多分体を大きくしたいとかそういうなんじゃないやん、うん、
あ、そのなるほど。
今の多分あの、はい、なんていうんですかね、このスポーツ選手とかってやっぱりあの今よりも上に行こうってまあ難しいじゃないです か、 だから現状維持するのって結構大変やと思うんで、はい、その分やっぱ、はい、あの球投げるとか球打つとか感覚ってやっぱりやり続けないと身につかないじゃないですか、はい、身につけるためのトレーニングと多分筋肉をつけるトレーニングは多分別だと思うんですよね、
はい、ああ、
うん、瞬間つけるトレーニング、
感覚を養うという、
だってあの、まあ、それこそさっきのね、あの筋トレの話ですけども、それこそダンベルとかも、はい、あの、例えば10キロのダンベルをいつも持ってるとするじゃないですか。体やっぱ慣れるんですよ。はい、だから、次の日は12キロとかにしてちょっと重いけどやるとか。
はい。
っていう、その交互にしないと筋肉って慣れよるから、すぐ。
はい。はい。
あの、なんていうんですかね、もう余裕になる。意味ないんですよ。
あの、筋トレの。
はい。はい、
気になっちゃったけど大丈夫ですか。
あ、そうそうそう。まあそんなあれですね。だからやっぱり意識してなんか物事を取り組まないと、やっぱり、
はい、
僕らも意識してあの話していきましょうっていう。
あ、そこに落ちるわけですね。はい、気をつけて。
話も意識しないと、そうですよね。自分の癖がどうしても出てしまいますもんね。
そうそうそう。そう、
はい、うん。困ります。
どうさん、今、はい、急にハンドル切りましたね。
もうはい、急にグッと、こっちに持ってきました。すいません。
ありがとうございます。
すごい脱線したなってなったんで。
意識したからですね。
すいません。僕が広げちゃいました。
で、イチロー選手もラジオ、YouTube やってるんですかっていう話ですよね、みゆきさん。
あ、はい。
いや、YouTube やってないんですけど、イチローセンス、昔、イチローセンス言ってもったんですけど、昔、うん、なんかそういうインタビュー動画みたいな、昔のほんまに 10年以上前ですね。やつで言ってたって感じ。
うん。
ありがとう
って感じです。
はい。充実した回でした。今日もありがとうございます。
すいません。ほんまに男子トークになってしまいました、結局。
ほんまにすいません、すいません。
いいえ、それでは、公式ツイッター、インスタグラムがございますので、よろしければ覗いてみてください。格言。どんな芸術家でも最初は素人だった、ラルフ・ワルド・エマーソン。それでは、また次回、さようなら。
さようなら。
さようなら。